水見色の殿様の馬と高山の池。水見色は戦国時代、武田氏の支配下でした。その武田氏が滅亡し、徳川の時代が始まります。今回のお話は、この時代の水見色の殿様、朝比奈縫右衛門のお話です。高山は新間地区で一番高い山です。頂上から少し下ったところは平らな地形で、2つの水源が流れ落ちる大きな沼が水をたたえていました。この大きな沼は高山の上にあったので、村の人はこの辺りを沼の段、または高山の池と呼んでいました。この高山の池のあたりは周りの山が低いので、駿河の国から伊豆の方まで遠望できました。この眺めは水見色の殿様、朝比奈縫右衛門にとっても自慢の一つでした。ある年、殿様は大勢の家来や村人を連れて、高山の池のほとりで山遊びの宴を開きました。宴も大盛り上がりの頃、突然殿様の馬の鳴き声が響きました。何事かと鳴き声の方を見ると、この殿様の愛馬が高山の池に引きずり込まれてゆくではありませんか。家来が慌てて駆け寄りましたが、助けようがありませんでした。殿様は、どうしてしっかりつないでおかなかったのだと、馬がかりをカンカンに怒り、手打ちにしようとしました。それを見た老臣がそばに駆けつけ、殿、これは馬がかりが悪いのではありません。この高山の池は、昔から大きな竜が住んでおります。その池の主が、きっと馬を引きずり込んで食べようとしたに違いありません。この竜にはこれまでもたびたび村人が危ない目に遭っております。殿、いかがでしょう。今度こそ退治するべきかと。
と殿様に池の主の竜を退治するよう申し上げたのでした。
この老臣の申し出通り、高山の池の主である竜退治が行われることになりました。村中の木こりが集められ、木を削って先の尖った丸太がたくさん作られました。これを槍のようにして竜に突き刺そうというのです。また駿府の町からは鍛冶屋が集められ、鉄や石が用意されました。この鉄や石は池のほとりで焼き石にし、沼に投げ込んで竜を焼き殺そうというのです。準備も整い、いよいよ竜退治が始まりました。池のほとりに集まった家来や村人たちは、この時とばかりに丸太の槍を沼めがけて打ち込み、真っ赤に焼けた鉄や石を沼の中に投げ込みました。沼の水は大波を打ち、真っ白な湯気をたたえて煮えたぎりました。
よし、こうも熱くちゃ竜も生きてはおられまい。今頃この沼の中でどうなっていることやら。
家臣や村人たちが竜は死んでしまうだろうと思い始めたその時、突然辺りが真っ暗になって激しい夕立になりました。激しい雨、雷鳴、稲光、それが一段と大きくなった時、呆然と立ち尽くすみんなの前に、沼の中から大きな獣が飛び出しました。見ると長い毛が体中に生えた牛の姿の獣です。
池の主が牛に化けて現れたぞ。こっちへ来るぞ、みんな逃げろ。
村人たちは恐ろしさのあまり後ずさりを始めました。それを見た殿様は、
ひるむでない、向かえ、やっつけろ
と大きな声でみんなを鼓舞しました。
殿様からの声に戦う気力を取り戻した家来や村人は、再び焼き石や丸太の槍でこの牛の怪物を襲いました。さすがの怪物も岸に駆け上がると、一目散に足窪の方へと逃げ下りました。この牛の怪物は、体に高山の池の泥をつけたまま、安倍川を渡って向かい側の下村の鯨ヶ池にたどり着き、そこで元の竜の姿に戻りました。体についた泥には、高山の池にいたウナギやドジョウなども混じっており、竜と共に鯨ヶ池にたどり着きましたが、この竜も竜と共に来たウナギやドジョウなどの小魚も、みんな片方の目が潰れていたということでした。さて、新間の方ではそれからあとは誰言うとなく、大雨が降って大水が出ると、竜が高山の池に戻るだろうと口々に言いました。また高山の沼をかき回すと、必ず夕立ちになると信じられるようになりました。この物語に出てくる高山の池は、明治以前はとても広い池だったのですが、明治以降、高山の池に埋もれていた杉の大木を掘り出すために水が抜かれ、現在はわずかの水たまりの池の跡という状態になってしまいました。またこのように長い年数水道中に埋もれていた杉材は神代杉と呼ばれ、高級木材として重宝されています。